おはようございます。高原五一郎です。カルメン・コルデというスペイン人の作家の書いた作品に、全盲の男の子を産んだ若い母親の話があります。彼女は家族や近所中の人々に向かって言います。子供には自分の目が見えないことをしてほしくないんです。それでどうぞお願いです。彼には光とか視力とか見る言葉に関するような単語言葉を一切使わないでください。少年は自分の障害を知らずに成長しますが、ある日のこと、庭の柵を飛び越えてきた見知らぬ少女が、それまで禁じられていたあらゆる言葉を使って、すべてを台無しにしてしまうんですね。少年は彼女の言葉によって、今までの世界観をことごとく崩されてしまいます。自分には知らされてこなかったけれども、見えるという世界が別に存在しているんだと分かって愕然とするという話なんですね。私はこの少年のショックを少し共感できるように思うんです。というのは、私が生まれて初めて聖書の話を聞いた時のショックと似ているからです。それまで私は人間は死んだらおしまいだ。見える世界が全てであって、それ以外に別の世界があるとは思っていなかったんですね。ところが聖書はこう語ります。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこには虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです。ここでキリストは、地上の生涯を送る世界とは別に、天と呼ばれる世界があるということを紹介しているんですね。天とは、天国のことです。人生は死んだ後で、続きがあるのだ、と語るんですね。最も賢い生き方は、死んだ後、永遠の天国に入る準備をする生き方なのだと語るんですね。私は、この死後の永遠の世界の存在を聞いたとき、初めは戸惑いましたが、今ではこれ以上に合理的な世界観はないなぁと思っています。なぜかと言いますと、第一に、この世の不公平、不条理の答えが見つかるからなんですね。この世の中には、長生きの人もいれば、すごく短命で終わる方もいます。人を困らせてばかりいながら、この世の中では、のうのうと生きている人もいれば、人の後始末ばかりをして、他人の犠牲にばかりなっているのに、日の目を見ない人もいます。苦労させる人が、いい目にあって、苦労をかけられている人が、損ばかりしている。そういう現実に触れると、神様はいるんだろうか。一体この世界はどうなってるんだと叫び出したくなりますね。しかし不公平に見えるのはこの世の生涯で全てが終わりという世界観に立つからです。人生には続きがあります。人のしたあらゆる悪はたとえこの世で裁かれることがなくても神の前には全て明らかなんですね。そして神様は死後の永遠の世界において正しく裁かれるのです。第二に、永遠の世界を考えたとき、初めてそこに至る準備期間としての人生を賢く考えることができるようになるんですね。スウェーデンのユダヤ系科学者、ノーベルは、ある朝新聞で自分の死亡記事を読みました。ダイナマイトの発明者として有名なアルフレッド・ノーベルは、昨日死亡した。彼は戦争で多くの人を殺す方法を発見した人物である。彼は多くの財産を残して死んだ。実はこの記事はノーベルの兄が死んだのを記者が早合点して誤報してしまったもんですね。しかしノーベルはこの記事によって怒りではなく心に大きなインパクトを受けたんです。今私が死ねばただ効率的に人殺しができるものを発明した人物で終わってしまうのか。以後彼は殺人兵器の発明で 財産家となった人物としてではなく、人類の平和に貢献した人物として記憶されることを心から願い、熟慮の末にノーベル賞を創設することにしたんですね。彼に人生の方向転換をさせたものは何でしょう？自分の死後もずっと続く人類歴史の視線なんです。これが彼にとっては永遠の世界であったんですね。しかし、もっと大切な視線があります。それは全人類が滅びても残る神の視線です。この人間の作者の前に立つ時が来る。では私は今どうすべきなのか。これが人生を考えるということなんですね。第三に、永遠の世界に確信を持つということは、人々に慰めと励ましを与える強力な動機となり得るということなんです。3歳で急性リンパ性白血病と診断された女の子に、植木明子ちゃんという子がいました。彼女はそれから9回も入退院を繰り返し、太い注射で何百回と骨髄注射を繰り返し受けなければならなかったんです。もう肉体的にも精神的にもどれほど大変な苦しみであったことでしょうか。ところがイエス・キリストを信じてから彼女は大きく変えられていくんです。10歳になった年の8月22日、アキコちゃんはお母さんと一緒に洗礼を受けました。その時に彼女が言った文章が残ってるんですね。今日は私とお母さんの洗礼式です。お母さんは泣いていました。私は泣きませんでした。なぜ泣くことがあるんでしょう。これからはイエス様を信じてすがっていけばいいんです。お母さんは私の顔を見てイエス様に似てるねって言ったので私は嬉しくなりました。私はこれから仕事がたくさん出てきます。私と会った人がみんなあの子と会えてよかったと思ってくれるような子になりたいんです。他の病院へ移った年下のちーちゃんという患者を励ますために重病にもかかわらず彼女は7回も手紙を書き、ある時はその病院を訪問したんですね。今日は少し聖書物語を読みました。そうすると無性に人を元気づけたり、喜ばせたくなり、じっとしていられないのです。だから早速ちーちゃんに手紙を書きました。天の神様、ちーちゃんが少しずつ元気になってきましたことを感謝します。ちーちゃんがいつも寂しい思いをしていませんように、またお友達がたくさんできますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。11歳の春、アコちゃんはイエス様連れて行って、イエス様連れて行ってと言って静かに息を引き取り天に召されていきました。彼女がそのように振る舞ったのは根性とか気力ではなく死んだ後続きがあるということを知っていたのです。そして自分は紛れもなくこの天国へ行けるという深い確信があったんです。そのような確信はどのようにして得ることができるんでしょう。あなたの罪を許すために天から地上に下ってくださったイエス・キリストを信じることによってです。キリストはあなたの罪を背負って十字架にかかり、完全なる償いを成し遂げ、三日目に復活してくださいました。誰でもこのキリストを自分の救い主として信じるなら、その人はすべての罪を許され、死後の裁きを免れ、代わりに永遠の天国に国籍を与えられるんです。どうぞあなたもキリストの愛の申し出を今受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。